広報伊万里第673号2010年3月号です。弥生三月、日差しが和らぎ春の足音が聞こえる頃となりました。庭のチンチョウゲがふくよかな香りを届けてくれます。皆様、お変わりございませんか。今月の表紙は、キス町の伊万里梅園藤の尾で見かけた微笑ましい家族の写真です。親子三代でしょうか。おじいさんが腕にしっかりと抱いたかわいい男の赤ちゃんが、梅の小枝に顔を近づけて珍しそうに触っています。その傍らで優しい笑顔のお母さんが見守っています。穏やかで温かな雰囲気が伝わってきて、ほっとする一コマです。今月の主な内容、特集、市民が主役の町伊万里、インフォメーション伊万里、ほがらかページ、スポーツ、みんなの広場、教育と文化、暮らしのチャンネル、伊万里の節分となっています。
特集、市民が主役の町伊万里。全国の地域づくり団体との交流を通して考える元気な町づくり。伊万里市は平成18年に伊万里市民が主役の町づくり条例を制定し、市民の自主的で主体的な町づくりへの参画と市民との共同による行政運営に努めています。この中心的役割を担うのが市民活動団体です。市内には数多くの団体があり、環境や子育て、障害者福祉など様々な分野で活発な活動を行っています。各団体のこれまでの献身的な取り組みにより、文化やスポーツの振興、地域の活性化など伊万里市の発展に多くの成果を上げてきました。個々の団体が連携することによって、さらに活動の幅を広げようと、20年11月に市民ネットワーク伊万里が設立され、会員交流会の開催など団体間の情報の共有や交流を通して組織の強化に向けた取り組みが進められています。このような中、全国の地域づくり団体が集う第27回地域づくり団体全国研修交流会が2月5日と6日に佐賀県で開催され、全国から NPO 法人など200団体480人が集いました。この交流会は、団体間の情報交換とネットワークの充実を目的に15年度から始まったもので、佐賀県での開催は初めてです。県地域づくりネットワーク協議会などで作る実行委員会が主催し、全体会と分科会が行われ、地域再生の方法などについて研修しました。全体会は2月5日佐賀市文化会館で開催され、古川靖知事による歓迎の挨拶や原口和弘総務大臣によるビデオメッセージの紹介がありました。佐賀県出身の原口大臣は、官に頼るだけでなく地域を担う皆さん自らの手で町づくりを行うために、交流の輪を広げ、つながりを深めてほしいと力強くエールを送りました。今年の交流会のテーマは、もやいでつなぐ共同の町。もやいとは、共同で一つのことをしたり分かち合うといった意味があり、全国規模でのつながりを広げていこうという思いが込められています。参加者全員が議論を深めるトークセッションでは、実行委員長の伊万里市民チャンネルの藤泰治さんが進行役を務め、もやいの必要性などについて議論、参加者らはお互いの交流の大切さなどを訴え合いました。中でも、団体の活動が行き詰まっているときは、 外部からの刺激が有効な時がある。他の団体と知り合うことは、似たような活動内容であれば参考になり、力づけられるし、異なったものであれば新たな発見、ヒントを得ることができるという意見は、参加者たちの共感を呼んでいました。最後に、県内の若手まちづくり活動家2人によるもやい宣言が力強く行われ、今回の交流を実りある研修としていくよう確認し、もやいの精神で今後の活動に取り組んでいこうと誓い合いました。もやい宣言、もっとまちづくりを、もっと住民参加を、やがて芽を出す地域の力、い一番大切なことはみんなでつなぐもやいの心。全大会終了後、参加者は13分科会会場へ移動し、研修交流会などに参加しました。伊万里分科会、テーマは豊かな自然風土を生かしたまちづくり。食と農と環境の3つの分野について関心のある北は青森県から南は沖縄県までの29人が参加しました。日程、2月5日金曜、大川内山と市街地案内は市観光ボランティアガイドの会が対応、夕食交流会と夜鍋談義。6日土曜、環境を考える研修、歓迎レセプションは椅子の木合唱団が、市民図書館案内は図書館フレンズ伊万里が対応しました。脳を考える研修会、意見交換会、食を考える研修と盛りだくさんでした。環境を考える、大坪町古賀地区のエコハウスで伊万里菜の花の会の脇山翔一代表と伊万里八亀プランの福田俊明理事長が菜の花栽培による環境保全などについての活動報告をしました。脇山代表は、高齢者の増加に伴い、高齢者も積極的に地域づくりに携わり、自ら何ができるかを探すことが重要、また環境保全などの活動は気長に無理をせず楽しんで続けていくことが大切と話しました。参加者の多くが環境問題に関心があり、活動を始めた経緯などを熱心に質問したり、焙煎した菜種から油が作られる工程を真剣に見入っていました。参加者の福岡県大木町町大木町づくりセンター運営協議会の的場美香さんは、もったいない宣言をした我が町も環境問題の解決に向け、菜の花プロジェクトや生ごみの資源化に取り組んでいます。環境問題に取り組むには情熱が必要です。力強く活動報告をする方々の姿を見て、地域への熱い思いが大きな成果を生み出す人の力を感じ、それが伊万里の皆さんの魅力だということを発見しました。今回の経験を多くの人に広め、大木町の資源循環型まちづくり、人づくりに反映できるよう、私たちも頑張りたいと思いますと話されました。脳を考える、伊万里文化会のメイン会場となった市民図書館で活動報告したのは、河内の米米クラブ。自然豊かな集落の特徴を生かしたまちづくりや、農業体験を通したグリーンツーリズムの成果などの紹介がありました。高松蔦氏副代表は、ありのままの自然を生かしながら高齢者にも役割を与え、集落全体を巻き込むことで集落が活性化している、背伸びしないことが大事と話しました。意見交換会、多くの参加者から活動内容などについて質問があり、予定していた時間をオーバーするほど活発な議論が交わされました。参加者の福井県福井市脳と地域のふれあいネットワーク、奥田敏夫さんは、福井市も伊万里市と同様に梨や梅の栽培が盛んです。オーナー制度を導入し、 剪定作業や収穫などの農業体験の場を提供するなど、農業への理解を深める活動をしています。また地元の野菜や果物の市内での販売に力を入れ、地産地消に取り組んでいます。3年ほど前からは、都会の若者たちが農家での生活を体験するグリーンツーリズムを進めています。今里は農業などを活用した町づくりが盛況で、大変勉強になりました。今後も地域資源を生かした活動を続けていきたいと思いますと話されました。食を考える黒澤明記念館サテライトスタジオで、今里の食材を生かした町づくりについて、今里食と農を考える会の金子弘子会長が活動報告をしました。地域でその時々に採れる旬の食材が体に良い効能を与え、健康増進をもたらすのが薬膳。また地域の食を生かすことにより観光資源の発掘にもつながる。今後も活動の輪を広げ、伊万里の食材をアピールしたいと話しました。参加者たちは報告を受けながら実際に薬膳を試食、地元農産物をふんだんに使った伊万里の食の魅力を堪能していました。参加者の青森県鶴田町役場の川村義行さんは、正しい食習慣の普及と健康増進を図るため、16年に朝ごはん条例を制定し、農産物の安全性の確保や食育の推進に努めています。今里は市民活動団体の活動が活発で羨ましく感じました。この大会、次回は11月に青森県で開催されます。今回の経験を生かして、ぜひ成功させたいと思っていますと話されました。伊万里文化会での研修会や夕食を共にしながらの夜鍋談義などを通して、参加者共通の課題が明らかになりました。その課題解決に向けたヒントとなる意見も出されました。主な課題や意見、行政との関わり方、活動には資金が必要、助成制度など行政が持つ情報を上手に活用するためにも行政との協働は重要である。また各々の活動を円滑に行うためには、行政のバックアップによる信用なども必要である。情報発信の必要性、どのような活動も知らせなければ支援も協力も得られない。情報発信することは単に存在をアピールするだけではなく、自らを顧みて活動の意義を再確認することにもなる。後継者など会員確保の方法、すべての人の理解を得て活動に巻き込むことは難しい。反対する人がいても自分たちの信念に基づいて突っ走るしかない。動く、続けることが重要で、まず自分が実践することが大事。共感した人が必ずついてきてくれる。伊万里文化会のホスト役を務めた市民ネットワーク伊万里の理事長、古賀幸則さんは、現在は22の団体が加入しており、毎月会員交流会で活動発表や勉強会などを行い、相互理解や組織の強化に取り組んでいます。今回は会員である各団体が団結して、それぞれの役割を果たし、全国からの参加者に伊万里を大いに PR し、満足してもらうことができました。皆さんありがとうございました。個々の団体では不可能な大きなイベントも、ネットワークを強化すれば成し遂げられるのだということを肌で実感することができました。今後もお互いが意思疎通を図ることにより、個々点の活動からさらに幅広い活動線へと輪を広げ、元気な町づくりに向けて全市的面な活動に進展していきたいと考えていますと話されました。すべての研修会が終了すると、 交流によって刺激を受けた参加者たちは、お互いにエールを送り合っていました。自分の住む町をより良い環境にするためには、そこに生活する住民が主役となり、町づくりを進めることが重要で、ふるさとを愛し、ふるさとを豊かにし、次世代に引き継ぐために、今後もそれぞれの地域に根ざした活動を、自分たちが主体となって取り組んでいくことを約束していました。これで特集を終わります。
インフォメーション伊万里。春です。入学、就職、転勤のシーズンとなりました。移動手続きはお早めに。3月4月は入学や就職、転勤などによる引っ越しのシーズンで、窓口が大変混み合います。通常の業務時間に来庁できない人は、どうぞ休日窓口や延長窓口をご利用ください。転入、転出、転居の住所変更の手続きに必要なもの。印鑑、国民健康保険証、介護保険非保険者証、後期高齢者医療被保険者証など。転入届には、全住所地発行の転出証明書が必要です。なお、手続きの際に、届出人本人の確認が必要となりました。運転免許証やパスポート、住基カードなど、写真付きは1点。保険証、年金証書、預金通帳などは2点をご持参ください。なお、戸籍や住民票の交付申請の時も本人確認が必要となりました。平日の窓口業務を午後7時まで延長します。延長するのは29日月曜から4月2日金曜まで。取り扱う業務は市民課では窓口業務全般と申請及び交付の旅券発給事務、税務課では税務諸証明の交付と納税相談です。3月末と4月初めの土曜日曜を開庁します。開庁するのは27日と28日、4月3日と4日の4日間はいずれも午後1時から5時まで。取り扱う業務は、市民課では窓口業務全般、ただし旅券発給事務は交付のみ。税務課では税務諸証明の交付と納税相談。なお、休日延長窓口では届出の内容によって他の事業所や観光庁などが休みのため、問い合わせができず対応できない場合もありますので、ご了承ください。混雑を避けるポイント。伊万里市から他の市町村へ転出する場合の転出証明書の発行は、引っ越しの日の2週間程度前から手続きできます。引っ越しが決まったら、早めの手続きを。休日明けの月曜日は混雑が予想されます。手続きをお急ぎでない場合は、別の曜日を選ぶとスムーズに手続きができます。比較的混み合わない朝早い午前8時半から10時の時間帯のご利用をお勧めします。広告を募集します。あなたの会社、団体の事業活動を PR しませんか。平成22年度中に作成する伊万里市指定ゴミ袋の可燃物用130万枚を予定しています。応募期限は31日まで。詳しくは環境課リサイクル推進係、電話 23-2145 へお尋ねください。また、市役所エレベーター壁面へのポスターの掲出、 応募期限は19日まで。詳しくは財政課管財係、電話 23-2113 へお尋ねください。なお、2件とも受付後、提出にあたっては審査を行います。法令に違反するもの、政治性、宗教性のあるもの、誇大、虚偽の恐れのあるものなどは掲載できません。伊万里スプリングスポーツデー、参加者を大募集。伊万里市では幼児から高齢者まで幅広い年齢層が気軽にスポーツを楽しめるよう、爽やかスポーツレクリエーション祭や伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルが21日、場所は国見台運動公園内で行われます。参加料は無料です。申し込み期限は8日。申し込み方法など詳しいことは体育保健課、電話 23-3187 へお尋ねください。お知らせします。行政評価、成果重視の行政運営を目指して。伊万里市では厳しい財政状況の中、人材や財源などの限られた資源を有効に活用するため、行政評価に取り組んでいます。行政評価とは、市が実施するサービスを何の目的で、どれだけのコストで、どのような成果を上げたかなどの視点から客観的に評価するものです。行政活動は、企画、実施、評価のサイクルを取り込み、評価結果を今後の活動に生かし、より良いサービスを行っていこうというものです。20年度に市が実施したのは56施策でした。内容など詳しいことは企画政策課、電話 23-2124 へお尋ねください。気をつけましょう。心の健康、春は心の変化が起きやすい季節です。移動や進学などで生活環境が変化し、緊張のため心の健康を損ないやすい季節ですから、一人で悩み込んでしまうことがあるかもしれません。その悩みが深く長く続くと心が傷んできますので、一人で考えても解決しない時には周りをゆっくり見回してみてください。そこにはあなたの話を聞いてくれる人が必ずいると思います。話をすると少し心が軽くなります。気分が落ち込んでいるときは無理をしないことです。疲れているときはゆっくり休みましょう。また周囲の人は励まさないようにしてください。一生懸命頑張っているのに、これ以上どうすればいいのとなお落ち込んでしまいます。一人で悩まないで、相談機関へ心の悩みを伝えてください。また、病気だと感じたら、必ず専門家で受診し、治るまでじっくりと治療することが大切です。相談は、障害者生活支援センター、電話 23-3512、お気軽にご相談ください。市民図書館に命や心の健康に関する図書コーナーを新設しました。自分なんかと一人ぼっちで悩むより、ふーっと息抜きのつもりで図書館へ足を運んでみてください。あなたの心の悩みを解決するヒントが見つかるかもしれません。市民図書館、電話 23-4646。上手にストレスコントロールをしましょう。1、心の疲労症状、サインを早めに知る。眠れない、肩が凝る、人と話をするのが面倒くさいなど、自分なりの心身のサインに早めに気づいて、心の休養を取りましょう。2、規則正しい生活を崩さない。メリハリのある生活リズムを崩さないこと。食事や睡眠、 適度な運動などの生活が乱れるとストレス症状が現れやすくなります。3、本音を話せる友人を持つ。愚痴の言い合える友達を大切にする。自分の愚痴を話すだけでなく人の愚痴を聞くのもストレス解消につながります。4、よく遊ぶ。何にでも好奇心を持ち趣味や運動を楽しむ生活を心がける。これが頭と心の切り替えに最も役立ちます。5、時には何もしない。常に何かをしなくてはと思うことがストレスとなります。時には義務感から解放されて何もしない目的のない時間を作ることも必要です。3月は自殺対策強化月間です。一人で悩んでいませんか？平成10年以降連続して年間の自殺者数が3万人を超える高い水準で推移しています。自殺を考えている人はサインを発しています。周りの人の悩みに気づきできる限り耳を傾ける。表面的な励ましや話題をそらすのは逆効果です。早めに専門家に相談するよう促す。温かく寄り添いながらじっくりと見守る。大切な人を失わないため一人一人が自殺予防に努めましょう。相談窓口は年中無休24時間対応の佐賀いのちの電話 0952-34-4343 へご相談ください。
市長雑感伊万里市長塚部義和。卒業。雪大し岸む雨戸が春を待つという川柳がありますが、今の時代は雨戸が冊子になり冬の厳しさの実感も乏しいかと思います。しかし弥生3月は寒かった冬と決別し、待ちに待った本格的な春の訪れを感じる季節です。この時期の象徴的な出来事は卒業式でしょう。人の一生にはいろんな節目がありますが、卒業は大きな節目の一つでもあります。毎年それぞれの卒業式卒園式に出席して感じることは人間の成長の確かさです。おそらくこれは先生方や保護者の皆さんも同じ思いではなかろうかと思います。入学した時には一抹の不安があったけれど、卒業証書を受け取る堂々とした子どもの姿を目の当たりにし、成長の確かさを確認できるからです。大きなランドセルを小さな背中に背負って学校へ通う我が子の姿に、期待と不安が交錯する保護者の心情を察するとき、卒業というのは本人が立派に成長した証であり、先生や保護者にとっても重責を果たしたという意味での卒業でもあろうかと思います。俳人高浜虚子の句に春風や闘志抱きて丘に立つとあります。この俳句には卒業したという充足感と、さらにこれからも頑張ろうという若者の希望に満ちた心情を垣間見ることができます。そうです、卒業はまた次に向けての出発でもあります。卒業は確かに節目ではあるけれど終わりではありません。卒業し次なる目標に向けて出発し、それを繰り返すのが人の一生であります。学んだことが今すぐ役立つか後で役立つか千差万別ですが、大事なことは同じ学校で学んだ友は生涯の友であるということです。年老いて楽しみになるのも同窓会です。 仰げば尊し我が死の恩の歌も聞かれなくなった最近の卒業式ですが、先生と保護者、そして友人に感謝する卒業式でありたいものです。視聴雑感でした。インフォメーション、伊万里を続けます。注意してください。抗化学オキシダントスモッグ。目や喉などに刺激を与える抗化学オキシダントの大気中の濃度が年々上昇しています。これは目には見えず匂いもありませんが、濃度が高くなると目や喉が痛むなどの症状が出ることがあります。一定の濃度を超えると知事より抗化学オキシダント注意報が発令されます。注意報が発令された場合は外出を控え、特に屋外での激しい運動を避けてください。また、自動車の使用も控えてください。目がチカチカする、喉が痛いなどの症状が出た場合は、目を洗い、うがいを十分に行って、室内で休息し、症状が改善しない場合は、医療機関で受診してください。抗化学オキシダントは、自動車の排気ガスや工場の煙などに含まれる大気汚染物質が太陽の強い紫外線を受けて化学反応を起こすと、その濃度が高くなって空に白いもやがかかるような状態を抗化学スモッグと呼びます。日差しが強くて気温が高く風邪の弱い日は要注意です。注意報はテレビ、ラジオ、インターネットなどを通じて呼びかけます。問い合わせ先は、環境課生活環境係、電話 23-2144 です。空に舞え、人、命、心をテーマに、第9回西九州伊万里たこ揚げ大会が、14日日曜10時から3時まで小雨決行で行われます。雨天の場合は翌週に延期します。会場は伊万里ビーチ。参加料は無料です。問い合わせ先は西九州伊万里たこ揚げ大会事務局、電話 27-2151 にお尋ねください。
ほがらかページです。第16回市町配送奪グランドゴルフ大会が2月14日、国見台陸上競技場と国見台球技場であり、73チーム486人が参加しました。めでたく100歳の誕生日を迎えられたお二人を2月8日と10日に塚部市長が訪問し、記念品を贈呈しました。新店長の馬場千恵さんは、少し耳が遠いほかはお元気そのもの。歌うことが好き。食欲も旺盛。何でも残さずに食べ、特に甘いまんじゅうが好きだとのこと。長年、教師をしていた夫を専業主婦として陰で支えていたそうです。二里町中田の川原俊一さんは、足が少し不自由なほかは至って健康。米作りや牛の飼育など長い間農業と共に生きてきたという働き者で、地域の人たちからも頼りにされていたそうです。ドクターズアイ、今回は伊万里市立市民病院外科の山本孝雄医師です。鼠径ヘルニアを知っていますか？ヘルニアという病名はいくつかの症状で使われていて、細かい内容はその病気ごとに違いますが、大まかに言えば体の中の臓器などが本来あるべきところからはみ出している状態です。鼠径ヘルニア、 一般的に脱腸と言われるこの病気は、内臓の周りを包んでいるお腹の筋肉が比較的弱い鼠径、足の付け根付近から臓器、多くは小腸が皮膚のすぐ下まで飛び出してくるものです。足の付け根という狭い部分を通るため、痛みや不快感を伴うこともありますが、その部分が膨らむだけで痛みがない場合も多く見られます。問題なのは、飛び出した腸がお腹の中に戻らなくなり、血行障害を起こすことで、非常に痛みが強く、そのままでは腸が腐ってくるため、すぐに病院で医師に腸をお腹に戻してもらう必要があります。医師でも戻せない場合は、緊急な手術が必要となります。痛みがないからといって、鼠径ヘルニアをそのままにしておくと、重症化する可能性がありますので、そうなる前に手術を受けることをお勧めします。重症化する前であれば、1時間ほどで終わる比較的難しくない手術です。以前は、術後に傷の突っ張り感がありましたが、現在は腸が飛び出しやすい部分を人工の布状メッシュで塞いで補強する手術を行っていて、術後が非常に楽になりました。手術後は2、3日で退院。その後、1週間程度の自宅療養を終えれば、しばらくの間は重いものが持てないなどの制約が少しはありますが、早い時期に日常生活に復帰することができます。重症化すると飛び出した腸の本体まで手術を必要とする場合も多く、負担は大幅に増加するため、なるべく早い段階で専門の診療科、外科を受診し治療することをお勧めします。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121 です。我が家のアルバム。今月は黒川町長尾にお住まいの岩野栄一さん、里子さんの長男、たけるくん、5歳1ヶ月です。僕はジャングルジムとエレクトーンが大好き。2歳から習っているんだ。もっと練習してピアノ教室の先生をしているお母さんのように、きれいな音色を町中に響かせたいです。お母さんから一言。元気いっぱいのたけるくん。家族の太陽です。このままみんなと仲良く、優しさにあふれた男の子になってね。髪を短くカットして、エレクトーンを前に嬉しそうな表情のたけるくんの写真です。微笑みさん。東山城町脇野の吉田愛さん、25歳。博多からし明太子で有名な線香堂に勤務。入社して間もないので、先輩たちをお手本に毎日奮闘中です。趣味はフラダンスです。映画、フラガールを見たのがきっかけで、習い始めて2年になります。踊っている時が、私にとって癒される貴重な時間です。好きな食べ物はもちろんからし明太子。飽きのこない美味しさと絶妙の辛さは最高ですよ。夢はいつかハワイで本場のフラダンスを踊ってみたいですね。目鼻立ちのはっきりとした輝くような笑顔がチャーミングです。四季の歌。花森の花に寄り添う昼下かな。花森の花に寄り添う昼下かな。新天町大久保歌集さんの句です。寒風をものともせずに水仙の季節の風に気高く叫び、寒風を 物ともせずに水仙の季節の風に気高く叫び、山城町西分吉田美智子さんの短歌です。
スポーツです。冬の松浦寺を舞台に見客を競う第63回東西松浦駅伝大会が1月31日佐賀銀行有田駅前支店から唐津神社までの8区間 59.3 キロのコースで行われ、サムコが優勝しました。来年の大会に予選なしで出場できる10位以内に6チームが食い込むなど、伊万里市内チームの健闘が光りました。市民スポーツ、7日日曜、市民ソフトテニス大会が9時から国見台庭球場で、7日から市軟式野球春季選手権大会が9時から国見台野球場ほかで、14日日曜、拡張対抗卓球ラージボール卓球大会が9時から国見台体育館で、21日日曜から市長期争奪ソフトボール春季選手権大会が8時半から伊万里湾大橋球技場ほかで、22日月曜、国見台陸上競技記録会が9時から国見台陸上競技場で、4月4日日曜、伊万里ウォーク2010、18キロと12キロが9時スタート、6キロが10時スタート、スタート、ゴールとも国見台陸上競技場で、それぞれ行われます。町民スポーツ、7日日曜、東山城町民ニュースポーツ大会が8時半から国見中学校で、大坪地区卓球大会ニュースポーツアジャタ大会が9時から国見台体育館でそれぞれ行われます。みんなの広場、2月7日、輝かしい伝統を誇る伊万里小学校コーラス部の第7回定期演奏会が市民センターでありました。子どもたちは懐かしい童謡や打ち読のテーマ曲など歌や踊りを交えた多彩な催しで多くの観客を魅了しました。2月10日伊万里市第4工業用水道事業の竣工式が久原浄水場で行われました。これは伊万里湾の貯木場跡を堤防で締め切り、246万トンの貯水池を整備し、市内の有田川から水を引き浄水して企業に給水する事業、昨年7月からサムコなどの11事業所に給水しています。式には古川県知事、塚部市長ら約140人が参加、さまざまな苦難を乗り越え、活発な産業活動を支える施設の完成により、市、県のさらなる発展に貢献するものと期待されています。2月13日と14日、今年度8回目の畑の中のレストランが、キス町の梅園であり、定員を上回る人気のため、2日間に分けて開催されました。教育と文化、男女共同参画都市宣言9周年を記念した人と人きらめきフォーラムが1月24日に市民センター文化ホールで開催されました。記念講演では日高邦博さんが、僕が主婦します。この主婦は主な夫と書いてあります。競艇選手の妻を持ってと題して、競艇 A 級レーサーの日高逸子さんとの出会いから結婚、主婦となるまでの様々な失敗談や新しい発見を交えながら、男性ならではの視点で新しい生活スタイルを分かりやすく話をされました。月の3分の2以上は不在の妻に代わり、2人の娘の育児、家事を経験してみて、相手を孤立させない また自分も孤立しないことが大切で、夫婦で互いを思いやる心とたくさんの情報を共有し、議論して前に進んでいくことが重要と大勢の参加者に語りかけました。2月4日県立伊万里農林高校が国見台野球場の正面玄関ホールの壁面に夏の甲子園出場を記念し当番プレートを設置しました。18年に選抜大会に出場した県立伊万里商業高校のプレートの横です。また実習授業で作成した木製ベンチ3台も伊万里湾大橋球技場に寄贈されたほか、国見台球技場の階段中央に手すりも設置しました。郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その14、節分。春夏秋冬の季節を分ける節分は年に4回ありますが、2月3日の冬と春を分ける節分だけに特別な行事が行われています。中国から旧暦が導入される前の日本では、季節の変化による自然暦が用いられていたと考えられています。自然暦ではすべての生き物が生まれ出る春が年の初めとされていました。そこで1年を24等分した二十四節気のうち、2月4日の立春が1年の最初にふさわしいと考えられました。その前日の節分だけが現在でも特別な日とされているのです。市内で行われている豆まきや年齢の数だけ豆を食べるというのも鬼払い行事が元になっています。もともとは豆や穀物に宿る国霊の強い生命力や再生力にあやかって災いや病気を払い幸福を呼び込む町内でした。近年でも幸福を呼び込むとされる恵方巻きが関西から全国へ広まりました。
代わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。固定資産税の納税者は22年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。また納税義務者などは固定資産課税台帳、名寄せ帳を閲覧することができます。縦覧期間は4月1日から8月2日まで、この期間中は手数料無料です。問い合わせ先、税務課固定資産税係、電話 23-2149。 昨年の敬老の日に88歳、90歳、99歳、100歳以上の人に贈呈した伊万里市鶴亀敬老祝い商品券の使用期限は今月末までです。使っていない方は早めに使ってください。また指定された商店などで使用された商品券の換金期限は4月12日月曜必着です。請求漏れのないようにお願いします。問い合わせ先、長寿社会課高齢福祉介護認定係、電話 23-2155。 国民健康保険に加入している70歳から74歳の人の医療機関での窓口負担は来年3月末まで引き続き1割のままです。すでに現役並み所得者で3割負担をされている人は除きます。なお今年8月の更新の時に昨年の所得をもとに窓口負担割合の判定を行いますので、変更される場合があります。対象となる人には新しい国民健康保険高齢受給者証を3月中に郵送します。4月以降医療機関で受診するときは国民健康保険被保険者証と今回郵送する新しい高齢受給者証を提示してください。問い合わせ先、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153。 あなたと私の生活点を26日金曜と 27日土曜1時から3時半まで市民センターで開催します。消費生活相談コーナーもあります。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドは、10日と17日の水曜10時から正午まで市民図書館ホールであります。3月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は24日水曜11時から11時45分まで市民センターリハーサル室であります。いずれも申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 腎肺振動病自主検診が16日火曜1時半から3時半まで市民センターであります。検査内容はレントゲンなどです。職歴をメモして来場してください。問い合わせ先、タク生協クリニック、電話 0952-76-3177。 今年4月分の保育料から算定基準が変わります。年齢について、当該年度4月1日の年齢によって決定します。入園後に誕生日を迎えて年が一つ上になっても、年度途中での保育料の変更はありません。同居の扶養義務者について、保育料は入園児童の父母の前年分所得税額と住民税の課税状況により決定します。例外もありますので、詳しいことは福祉課子育て支援室、電話 23-2174 へお尋ねください。22年度国家公務員採用試験があります。国家公務員1種と2種、国税専門官、労働基準監督官、法務教官、おのおの受験資格など違いますので、詳しいことは人事院九州事務局第2課試験係、電話 092-431-7733 へお尋ねください。毎週火曜、市役所では午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策、買い物にはマイバッグを、レジ袋は1年間に約300億枚がゴミとなっています。買い物の時にはレジ袋をもらわずにマイバッグを使いましょう。レジ袋 L サイズ1枚で二酸化炭素約 60g の削減、1日につき1枚使わない場合、年間で二酸化炭素約 22kg の削減になります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 募集です。市童話教育集会所では4月から女性を対象とした料理教室と粘土教室を開催します。受講料は無料ですが、材料費は別途必要です。申し込み期限は24日。詳しいことは市童話教育集会所、電話 22-7462 へお尋ねください。5月23日第14回佐賀県さわやかスポーツレクレーション祭が鳥栖市、神崎市、木山町の会場を中心に開催されます。参加料1人800円。申し込み期限は4月12日。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 脇野の史跡巡りと明星桜の花見が28日日曜9時半から小雨結構であります。昼食、資料、保険料を含む参加費は1000円。申し込み期限は19日。問い合わせ先、脇野浴衣代表山口さん、電話 090-8668-1009。 第9回畑の中のレストランが19日10時から2時まで畑津町であります。内容、畑津町で椎茸狩り体験と骨太有明鶏の美味しさの秘密を学ぶ。参加費は1500円、申し込み期限は12日。問い合わせ先、農業振興課、電話 23-2557。 3月の行事予定、市民センター、6日土曜2時から、伊万里有田地区市民公開講座。7日日曜1時半から、伊万里地区認知症の人とその家族の会記念講演会。14日日曜12時半から、会員は2000円、一般2500円、当日は300円増しです。第51回耳の日記念の集い。28日日曜、2時から、第18回伊万里少年少女合唱団発表会。市民会館、27日土曜1時半から伊万里高校吹奏楽部定期演奏会。市民図書館、子ども上映会、万美、7日2時半から。一般上映会、豚がいた教室、21日日曜2時半から。3月の休館日は8日、15日、22日、29日の月曜と25日木曜の館内整理日です。なお、21日の春分の日は開館しています。3月の市民相談。会場は市役所1階市民相談コーナー。時間は10時から3時まで。無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜、司法書士相談は第1木曜、交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜。いずれも予約が必要です。市民サービス係、電話 23-2136 へ。人権相談は第1と第3火曜、消費生活相談は毎週月曜から金曜10時から4時まで。行政相談は第3金曜9時から正午まで。年金相談、これは予約制です。電話 0955-72-5161 へ電話してください。会場は市民ロビー前1階面接室。毎週金曜9時半から3時まで。新商社相談、会場は1階面接室。毎月第4月曜10時から3時まで。健康相談、市民ロビーで第1火曜1時半から3時半まで。心の健康相談は福祉課社会福祉係で毎週月曜から金曜、ただし水曜は除きます。9時から3時半まで。一人で悩まずご相談ください。携帯サイトの危険な罠にご用心。相談事例、携帯電話で無料のアダルトサイトに接続し、年齢を入力した途端、登録完了になり、使用料9万円の請求画面が表示された。びっくりしてサイトに解約メールを送ってしまった。アドバイス、1、申し込む意思もないのに一方的に登録された場合は、契約は成立していないので支払う必要はありません。2、無料サイトだからといって安易にアクセスしたり個人情報を入力するのはやめましょう。3、連絡をしたり請求に応じるとカモとみなされ、何度も請求が来ます。不安な場合は市民サービス係へ相談しましょう。電話は 23-2136 です。これで暮らしのチャンネルを終わります。
伊万里の節分、2月3日、市内の保育園や幼稚園の7カ所で、消防士による防火の講話と豆まきがありました。これは市消防本部が幼年期の防火意識の向上を図るために行っているものです。また、 伊万里神社では節分祭が行われました。これは江戸の寅年にちなみ、市内の寅年生まれの人たち41人が一堂に集まり豆まきを行ったものです。伊万里っ子しぐさ、何かない？私があなたにできること。あなたの周りに困っている人はいませんか？そういう人たちのために優しい声かけや手を差し伸べてあげることなど、あなたができることはありませんか？簡単なことから始めてみましょう。2月1日現在の人の動き。男27,833人、女33,389人、合わせて58,222人。前月に比べ25人減っています。なお世帯数は21,920世帯で、前月に比べ7世帯減っています。これで広報伊万里3月号を終わります。3月になって日の出も早くなり、早朝から小鳥の鳴き声が一段と賑やかになりました。ポカポカ陽気の暖かい日があったり、肌寒い日があったりと、まさに三寒四温のこの頃です。季節が行きつ戻りつしながら移っていくのでしょう。今月20日頃には桜の開花も予想されています。その頃には気持ちがウキウキワクワクしてくることでしょう。その日が待たれますね。では来月号まで、ごきげんよう。